7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たちは日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声にお応えする多言語発信サイト日本 .com を運営しています。このポッドキャストでは世界中のさまざまな国から集まった各言語のスタッフやタイムリーなおすすめ記事などを紹介していきます。
はい、今日はつい最近万博に取材に行ってきた渡辺さんの話をいろいろ聞いてみたいと思います。
はい、2日間かけて大阪・関西万博の方に仕事で行ってきました。
どうでした？
そうですね、1日目すごくいい天気で、で2日目ちょっと雨に降られてしまったんですけれども、両日ともかなり歩いていろんなところを回ってきました。
まずはどんなパビリオンを見てきたんですか？
はい、ちょっと仕事の関係で行く時間とかも決められてたんで、3つ4つぐらいのパビリオンしか回れなかったんですけれども、うん、インド館とサウジアラビア館でスペイン館、国際機関の国連パビリオンと EU パビリオンの方を、はい、見て回ってきました。
なるほど。印象に残ってるのはどんなところでしたか？
そうですね、やっぱりちょっと気合が入ってるなと思ったのが、インド館の、最近オープンしたばっかりなので
遅れたところで
もうでもその気合の入れようをまざまざと感じましたね。入り口にナマステハンドっていう
ナマステ、
ね、の手の
両手合わせるあれですね。
両手合わせているオブジェがあるんですけれども、そこで記念撮影されてる方とかたくさんいましたし、結構行列もできてましたんで、入るのに時間かかるかなっていう感じですね。
大きいの？ナマステハンド。
はい、結構もう人の身長よりもはるかに上って感じですね。だから結構記念になるんじゃないですかね。
私ちょっと気になるのはサウジ。サウジどんな感じなんですか？
外観も、私サウジアラビア行ったことないんですけれども、こういう感じの街並みなのかなっていうのを再現されてましたし、で2030年の万博、今度サウジアラビアなんで、そこもやっぱり気合を入れて、2030年に僕たちはこういうものを皆さんに提供しますっていうちょっと予告みたいな感じ のパビリオンの中がそういう紹介をされていて、首都のリヤドを中心とした取り組みとか、そういったところを紹介しているパビリオンでしたね。
はい、でもサウジね、お金持ちそうだもんね。
そうですね、もう気合の入れようが違うというか、その2030年楽しみだなっていう、もし行ける方がいたら2030年の万博サウジアラビア行ってみてくださいっていう感じでしたね。
でも万博って行ったことない国とか、なかなか行くのが大変な国を味わうっていうこともできるよね。
私も最初あんまり興味はなかったんですね。で暑いだけだろうとか、広いから足疲れるだけだろうって思ってたんですけど、やっぱり海外旅行、プチ海外旅行しているような気分を味わえるんで、海外ぜひ行ってみたいなって思ってる人は結構世界旅行万博でできちゃうんじゃないかなって思ってます。
なるほど。じゃあこれから行ってみたい国の旅行演習もできるし、まあさすがに遠くて行けないなっていう国を除くのとか、いろいろ楽しみ方がありそうですね。
そうですね、なんかこう何回も万博に来られてる方とかもいるみたいで、リピーターさん、やっぱりもう全部制覇したいんじゃないかなって思ってますけど、どうなんですかね。
行ったら楽しいんだね、きっとね。
うん、行ったら楽しいですね。やっぱり現地の方々がパビリオンのスタッフとして働いていらっしゃるので、国際交流じゃないですけど、お話とかも全然気さくにしてくれるし、すごくいいんじゃないですかね。
でも本当にいろんな国の方とお話できたりするんですね。
あ、できますできます。で日本語もすごい上手いスタッフさんもいらっしゃるんで、ぜひまず最初日本語で喋りかけてみて、各ね、パビリオンの言語でちょっとトライしてみるのもいいかなと思いますね。
あ、もしかしたしね、あと気になってるのはね、はい、現地のね お食事
事情。ああ、食べ物ですよね。そう、私もちょっとやっぱり時間に限りがあったんで、私は2日間ともなんか大阪の、あの、大阪名物を食べれる、あの、こう、場所があるんですけども、そこで2日間とも食べて、たこ焼きと、カムクラっていうところのラーメンを食べました。でも美味しかったですよ。
まあ大阪もね、
うん、
世界の国の
中で、あ、そう、一つだからぜひあの味わっていただきたいんですけど、各パビリオンであのレストランとかちょっとしたあの軽食食べれるような場所もありますん でサウジアラビア あのレストランが結構あの盛況らしくてですね、あの評判がいいみたいで、まあ予約制みたいなんですけれども、もしタイミングとお金があればぜひ行ってみて。
せっかくだから今まで食べたことないような国の食事をしてみたいですね。
そうですね、あの各パビリオン、このパビリオンもって言ったら変ですけど、あのそういうお食事を提供しているパビリオン多いので、あの食の世界旅行みたいなのをしていただいてもいいかなと思います。そうですね、川崎さんはなんか気になるあの食事ありますか？
食事はねそんなにまだリサーチしてない、リサーチしてないけど、
え、行く予定あるんですか？
なかったんだけど、うん、イタリア館にさ、
はい、
ミケランジェロの大理石像来ることになったじゃん、後で。
あ、そうなんですか。
もう新しい5月何日かから公開なんだけど、
それってレプリカじゃなくて本物？本物。わ、なんかイタリア館の本気度がすごいですね。
イタリア館さ、うん、展示物マジすごいよね。
なんか見たかったな。そうなんですね。
そうなのよ。
じゃあ人気あるんじゃないですか？
すごい予約取れ、そのあのニュース聞いた時にちょっと予約状況見ようと思って、
うん、
イタリア館の公式アプリを落としてみたら、うん、もう7月までいっぱいだった。
あ、そうなんですか。でもね、当日はそのファストパスみたいな、あのその時間に行ったらすぐ入れるっていう、うん、あの券もあるんですけども、一応ねその日に入る列っていうのもあって、そこを並べば多分どのパビリオンも入るんじゃないかな。
予約なくても大丈夫なの？
うん、大丈夫だと思います。まあ並びますけど、
まあでもね、
うん、
真夏に外で昼並ぶのはきついから、あ、夜ならいけるのかな。
あ、夜はね比較的、まあ、皆さん帰っていく時間帯6時とか7時とかだと、うん、まあまあ空いてましたよ。昼はねさすがにちょっと道が渋滞してるところとか人とぶつかったりとかしてたんで、結構います。
世間一般の評判では、うん、人があんまり来ないと言われていたのに
も関
わら
ず、いやいやいや、結構ね、あの人数制限してあの人数っていう混雑具合だと、人数制限した方が事故はないかなと思いました。
そうなんだ、混んでるんだ、うん、
朝9時からオープンなんですけど、うん、9時とか10時台はまだ好き好きなんですよ。ただ11時ぐらい過ぎると、で昼にかけて大渋滞する道とかあるんで、それはちょっと気をつけた方がいいかなっていう。
大渋滞、道があるってどの辺が混むの？
ですね、あの大屋根リングってあるじゃないですか、うん、その内側のすぐ近くにあるパビリオンの前とかは結構大渋滞ですね。
あ、そうなんだ、うん、じゃあちょっとそういう混む通路を避けて移動した方が、うん、した方がいい、
した方がいいし、その時間帯にファストパスとかをもし取れるんだったら取って、あのお昼ご飯も混むんですよその時間帯って。なので、あの、まあ、事前に取れたらそういうところを巡って、あの混雑の、人混みを避けるっていうのも一つ手かなと思います。
なるほどね、
うん、だからね、
やっぱりうまく動くんだったら、うん、その日中のね、うん、一番混んでる時期を避けて、うん、あの夜間パスってあるんですよね、
うん、あります、あります。
で、まあ、夕方ぐらいから行くっていうのも手かもしれないです、う
ん
う
ん、でも夕方から行くんであれば全然いいと思いますよ。あの、ね、並べば必ず入れると思います。日本館はね、結構ね、6時、7時ね、めっちゃ並んでましたね。あの、この時間から並ぶのっていうぐらい並んでましたけど、海外パビリオンはそこまで夕方だと大丈夫な気がしますね。
確か10時までやってるんだよね、夜ね。
10時までやってるのかな、はい。
大阪に泊まればね、全然行けますね。
あのね、泊まりをおすすめします。っていうのも、私たち夜7時ぐらいに万博会場を後にしたんですけれども、東京に着いたのが0時を過ぎておりました。結構ね、大変でしたよ。
お疲れ様でした。
もうね、多分ね、4万、あの、2日間トータルで 4万歩から5万歩だから1日2万5000歩、うん、もうね結構行ったり来たりするんですよパビリオン内
は。
だからかなり足腰がやばかったのか、その週末ぎっくり腰しました
お疲れ、大丈夫だった？も
うびっくりしました。なんかこう気合で2日間やってたんで、2日間はそんな疲れを感じなかったんですけど、さすがにその週末来ましたね腰に。
多分さ、一般の方の旅行もそうだと思うんだけど、私たちその取材とか行ってると、うん、気分が
そうなんです、
上がってるから、疲れてても感じないで動けちゃうんだよね。
そう、
終わった後がね。
そう、だからもうちょっとぎっくり腰って言っても、まあ、一応歩けるんですけど、でちょっと温めてたんですよね。
ダメじゃん、腰は痛い時温めちゃダメなのよ。ダメなんですか？
冷やすんですか？
痛い時は冷やす、
痛い時は冷やす。でも逆効果だったわけですね。
そう、私も恥ずかしながら昔やったことがあるんですけど、はい、腰が痛いから、うん、ほら筋肉痛とかって温めた方がいいと思うじゃない、
うん、
でお風呂入ったのよ、
うん、
立てなくな
った。え、お風呂で？そう、
危なかったので、結局医者に行って聞いたら、もう炎症を起こしてるから、うん、温めたらひどくなるに決まってるじゃないって怒られて、
確かに。
そう、痛い時は冷やす、落ち着いてからマッサージとか運動とかした方が治り早いよって言われましたね。
なので私コルセット買いました。コルセットでなんとか今歩けてる状態ですが。
あれね、はい、そう、腰痛コルセットいいよね。
いいです、いいです。
私も持っています、はい、夏用冬用。
あ、私もちょっとメッシュのやつ買いましたどんな話だって感じで、ちょっと脱線しましたけども、それぐらい結構歩くんで、多分目星をつけていった方がいいと思うんですよね。
会場が広い上にパビリオンの中もいろいろ歩いて回るから結構数
がかかる。そうです。そうで、パビリオンの中も結構こうぎゅうぎゅう詰めの時もありますし、ちょっとね足腰はねかなりきますんで、私は仕事上で 4,5 個しか回れなかったですけど、もっとは1日で回りたいって思う人は回れなくはないので、事前にどこ回ろうかなっていうのを目星つけといた方がいいと思います。
なるほど。あ、ちゃんと予習が大事ってこと
ですね。予習大事だと思いますね。そのなんか予習ができるウェブサイトとか見て、こう回りたいなとか大まかに決めていった方がいいかなと思います。
予習ができるウェブサイトといえば、
うちのサイトで実は大阪関西万博の攻略本じゃないですけど、全パビリオンの紹介をしている記事があるんですね。
すごいですよね。
そうなんです。
本当に全パビリオン載ってますか？
はい。一個一個クリックしていくと見れるっていうね。2025大阪関西万博パビリオン紹介っていうウェブサイトを今公開していますので、ぜひそちらを参考にしながら、皆さん回る前にぜひチェックしてみてください。
はい、それぞれのパビリオンの外観と主な展示などが、
そうですね、
すごくシンプルにまとまっていて、
そうです、
分かりやすくなっています、
うん、どこに何があるのかとかいうのもね、地図も各パビリオンのところをクリックしてもらったら、あ、この辺にあるんだな、じゃあこれとこれセットで見に行こうかなとかいうのもできますしね。
一個一個ページ開けるのがめんどくさいという人のために5分で巡る海外国内パビリオン一気紹介という非常に便利な動画もあります
すごくコンパクトにまとめた動画なんで、5分お時間ある方はぜひ見てください。
作る人本当に大変
だと思うよ。大変だと思う。広いし、やっぱりねポイントポイントを押さえないと結構ね、私みたいに足腰に来ると思うんで気をつけてください。
担当者は結構何回も言ってましたもんね。
言ってました、言ってました。よくあんないろんな角度から写真撮れてるなと思いました。安心しました。なんかね、大屋根リングの上も上がれるんですよ。
うん、
その上から見る、なんか大阪のこう遠いなんか山が見えるんですけど、そういうのも見ると、すごいなんか清々しいというか、結構爽やかな風が吹いていましたね。なので、ちょっと迷っている方、10月13日までやってますんで、はい、チケットの取り方が難しいとかいろいろあるんですけど、一応ね、当日券とかも平日とか行けば駅の前で 販売しているみたいなので、うん、気をつけてほしいのは一旦万博会場の中に入ると全部キャッシュレスなんで現金使えませんの。皆さんあのクレジットカードですとか
携帯のバーコード決済はいけるんですか？
携帯のバーコード決済も可能です。
ペイペイ
とか、ペイペイとかそういうあの電子マネーとか
電子マネー
いうのを、ご持参いただき
交通系のスイカとかパスモとかも
行けますか？全部そういうのは全部
行けます。大阪はイコカ？
イコカです。イコカじゃなくてイコカです。なのであの交通系 IC も使えます。皆さんぜひあのご活用いただきながら、
ね、皆さんあれですよ、泊まりがけで行って、
うん、
夕方見て
そう
翌日の朝見て、
うん、
でまた帰ると割と効率的かもね。
あ、そのね2日間の使い方すごくいいと思います。
私も大阪関西万博に行く計画を本格的に立てたいと思います。
はい、じゃあ今度は、川崎さんが行った後の感想もその頃聞けたらな、ね、と思いますので、
ちょっと体力つけていかなきゃ
という感じで今回は、広報部スタッフ2名で大阪関西万博についてお届けしてきました。またあの次回はネイティブスタッフゲストに呼んで記事についても伺っていきたいと思います。
はい、
また次回よろしくお願いします。日本.com